鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週はですね、まあ、あの音鉄2023、
はい、
前半の音ということで、はい、5本ばかりちょっと聞いていただいたんですけども、はい、今週もちょっとこう3月の下旬ぐらいから、
はい、
ちょっと撮ったものを、ご紹介したいと思うんですね。で、私もですね、そのなんか、まあ、いろんな仕事だとか、それからプライベートで、
はい、
列車乗って出かけるときに、あ、この列車の中乗りそうだから、IC コーダー持っていこうかなとか、で、まあ、カバンに忍ばしていくんですけど、
はい、
でも、いや、今日は今回はさしてそんなにそのなんか珍しい音取りたいっていうのないから、まあ、IC コーダー置いていくかとかっていう風になるときも、ただ意外に、あ、この列車来たかみたいな感じで、でも今最近本当スマホでも綺麗に音が取れちゃうので、すごい便利だなと。まあ、IC コーダー IC コーダーで、いいのが、あれにこうなんかモコモコをかぶせると音がこう、はい、あまり音っていうか風の音が入らないんで、まあ、いいんですけど、そのスマホそれができないんですからね。うん、まあ、今回はですね、ちょっとIC コーダーとそれからスマホと、まあ、両方取ってきたやつを、でしかも釧路からちょっと離れたところ、うん、ご紹介したいと思うんですね。はい、3月の下旬にですね、ちょっと室蘭へちょっと所用がありまして、
はい、
行った先行くと言った時に、札幌から室蘭に、まあ、もちろん行ったんですけど、どうもやっぱりこの特急で行っても時間があるぞと、
はい、
これはもう苫小牧かどっかで降りて普通列車に乗るしかねえなという、はい、ようなことで、普通列車待ってたんですけど、
はい、
そうしましたら、キハ143っていうですね、
はい、
これ、昔レッドトレインとかっていう50系 の, その客車がをそのエンジンを積んで、要はこう客何も動力のない客車にエンジンをつけて、で、札沼線とか学園都市線だとかで走ってたんですけど、はい、だんだん追いやられて追いやられて、今やその室蘭本線でしかちょっとこう活躍の場がないということだったんですが、まあ、残念ながら今年の5月にですね、これもやっぱり引退して、はい、で、まあ、新しい電車になったんですね。それで乗った列車を見たらですね、やっぱりもう引退する車両だからかもしれないですけど、なんかボディにサビがこうちょっとかわいそうかなと思ったんですけど、まあ、これにですね、白老井からも、ま、ちょっと乗りまして、うん、で、到着する白老井のホームで、到着する様子と、それからそのまま車内に乗って、はい、まあ、発車するまでということで、はい、3分半ぐらいなんですけども、まずこの音から聞いていただきたいと思います。はい、
1番乗り場には16時50分発の東大田行きの普通列車2両で到着いたします。
まあ、ちょっとあの音がちょっと途切れ途切れになっちゃったところもあって本当申し訳なかったし、であのこの気配14さんっていうのは一車両に450馬力のエンジンを積んでるっていうことで、かなりあの普通列車としては大きな馬力を積んでるので加速もいいですし、まあ、エンジン音もすごくこうなんか重々しくていいかなというふうな音を聞いていただきました、
はい、
でこの列車に白老から乗ってで上り別で一回降りたんですよね、
はい、
で今度はですねその上り別を出発するでホームで私がこうこれあのスマホを持って、うん撮ったんですけど、もちろんあのラジオですので、映像はお見せできないんですけど、うん、音だけ聞いて、いただきたいと思います、はい、1分ぐらいです。はい、キハ14さんの上り別発車の模様を聞いていただきました、
はい、
で続きましてはですね、同じやっぱり胆振なんですけど、はい、日高本線、残念ながらですね、これ、本当は苫小牧から、はい、浦河 サオマニまでの路線だったんですけども、はい、まあ、大きな波をかぶって災害であって、結局復旧することなく、途中のムカワっていうところからサオマニまでもう廃止になっちゃったんですけど、ムカワ、はいはい、まではあのまだあの列車が動いてるんですね、
はい、
それでじゃあちょっとあの時間があるので乗ってみましょうかっていうことで、ただ行って帰ってきただけなんですけどで今回ですね、ムカワを発車して苫小牧に行くというキハ40に、はい、乗ってました、はい、それでですねこれあのずっとあのキハ40のアイドリングを、まあ、車内でずっと聞いたんですけど、何も放送がなくいきなり発車するんで、
うん、
で、まあ、アナウンスみたいな感じなんで、ちょっと音鉄っていうか鉄道の音に聞き慣れてない人にとってはこれもやっぱり何みたいなような感じになるかもしれないですけど約2分間ですね、はい、はい。日高本線の向川から苫小牧行きの列車の車内で撮った音をと聞いていただきました、
はい、
いややっぱりこの聞いててやっぱりジョイントーンもいいんですよね。
いいですね。
あのロングレールってあの継ぎ目のない線路ももちろん乗り心地よくていいんですけど、はい、我々にとってはなんか一つ物足りないんですよね。あのガタンガタンっていうのがないと、はい、やっぱりあのレールにはぜひあのジョイントをつけてもらいたいなと、はい、いうふうに思った次第です。じゃあ続きましてはですね、
はい、
これまあ5月に入ってからあのちょっとあの札幌にご所要があって行った時に、またちょっと時間があったんで、
はい、
江別の駅を往復してきたんです、
はい、
そしてあの江別から帰る時に、その普通列車に乗ろうと思ってで、はい、あのホームで待ってたら、まあ、なんか列車を隣を列車が、ライラックがですね、うんうん、通過するよと、
はい、
でしかもまた反対側もまたライラック通過するよっていうことなんで待ってたんですけど、まあ近い近いこの列車その通過するのがあこれはと思ってちょっと、音を取ってきましたっていうか、これもですねスマホでもうこういう場面っていうのが遭遇するとは思わなかったんで、うん、急にあのスマホを取り出して、
はい、
撮ってきましたので、はい、これ本当40秒ぐらいでもうあっという間なんで、なんだ旭川行きが最初に来て通過してって、
はい、
で線路の向こう側を札幌行きの特急ライラックが通過するというような、感じですね。ちょっとあの迫力ある特急の通過を聞いていただきたいと思います。
3番線です。
いかがだったでしょうか。まあ車内で撮るのとまた違ったですね、本当にこう迫力ある、音ではなかったかなと。
これはすごいですね。
すごいですね、
はい。
そんないろんなことを想像させてもらえる、これは音だったんです。本当は映像で、ね、見てもらえればもっと迫力あったのかもしれないですけど、はい。じゃあ最後はですね、はい、またあの釧路に最後はやっぱ戻りまして、5月の下旬にですね、釧路湿原のロッコ2号ですね、これの舗装下の発射をちょっと撮ってきました。で、踏切音がまず聞こえるんですけど、踏切音に混ざってその鳥、いやちょっとバードウォッチャーじゃないので私も何の鳥かよくわからないんですけど、まあ、鳥のさえずりが聞こえるわ、はい、あとそれからまたちょっとこの日も風強くて、風の音も入っちゃうんですけど、それで、舗装下発射する汽笛が鳴った後にノロッコが通過するという、これだいたい3分半ぐらいなんですけども、ちょっと聞いていただこうと思います。釧路湿原のロッコ2号舗装下発射、まあ、途中ずいぶん長く鳥と風の音で 何なのか分かんないし、多分これ車の中でこの警報を聞いたら どっかに踏切近くであるのかみたいな感じになっちゃうかもしれないですけど、まあやっぱりこう自然の中を走るっていうのは、はい、やっぱりこのノロッコ号の醍醐味ではありますので、まあ、今日はこの音を聞いていただきました。今日はですね、先週に引き続きましてちょっと今年前半撮ってきた音を聞いていただきまして、また音がたまりましたらまたこの場でご紹介したいと思います。はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。